新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェ、株式会社モバイルファクトリーの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームや個人のトークンを購入して支援ができるブロックチェーン活用の新しいクラウドファンディングサービス。サッカー、J リーグ、野球、バスケ、アイスホッケー、卓球などのプロスポーツチームのトークンを中心に100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や特典も。ぜひフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。 iPhone の方は App Store、 Android の方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してアプリをインストールしてください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。ユニマはモバイルファクトリー運営の日本円決済可能な NFT マーケットプレイスです。イーサリアムに対応しており、NFT の販売はもちろん、事業者に NFT 販売の仕組みを技術提供する SaaS 事業も展開中。日本円であなたの NFT を買い取る新サービス、ユニマ NFT 買い取りベータ版もスタートしました。マーケットプレイスはカタカナでユニマ、NFT 買い取りはユニマカタカナ、買い取り漢字で検索してチェック。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は12月の17日金曜日です。今日のニュースいきましょう。コンセンシスとマスターカード、イーサリアム関連のサービス提供へ。 LINE、 米韓に新会社 LINE NEXT 設立、 NFT 事業のグローバル展開に向けて。アメリカビットワイズ、人気 NFT のインデックスファンド立ち上げ。日本円連動ステーブルコイン、法規制に信託会社も対象化、報道。アバランチ、クラーケンに上場。FTX、 アバランチ上の DEX プロトコル、トレーダー上、上場へ。ビーチサッカークラブ、FC 琉球 BS、フィナンシェでクラブトークン発行。
一つ目のニュースいきます。コンセンシスとマスターカードが共同でソフトウェアソリューション、コンセンシスロールアップを開発したことを12月16日に発表したというニュースです。コンセンシスロールアップとは、イーサリアムバーチャルマシン EVM 対応のあらゆるブロックチェーンに接続可能なスケーラビリティとプライバシー機能の提供に焦点を当てたモジュール式ソフトウェアソリューションであると発表されています。具体的にはイーサリアムのメインネットやコンセンシスクォーラムのプライベートネットワークで使用することができるようです。またコンセンシスロールアップはゼロ知識証明を活用して口座残高、送金者受取人金額などの特定の取引要素を保護し、重要な取引データがネットワーク上で公に共有されないようにし、取引のプライバシーと機密性を大幅に向上させることを可能にしているようです。スケーラビリティの観点では、現在のプライベートチェーンでは 300TPS、 イーサリアムメインネットでは 15TPS であるのに対し、コンセンシスロールアップでは最大 10,000TPS のスループットを達成することが可能とのことです。そして発表では、コンセンシスロールアップの具体的なユースケースとして、中央銀行、デジタル通貨、分散型取引所、少額決済、個人送金と税務処理が挙げられています。コンセンシスのプロトコルエンジニアリング担当、グローバルリードであるマデリン・マレイ氏は次のようにコメントをしています。コンセンシスロールアップは、既存のユースケースのソリューションの強化と新しいユースケースの実現に向け、強力なプライバシー保護に加え、大幅なスケーラビリティを実現します。この革新的なソリューションは、未来の金融の構築を加速させるでしょう。マスターカードのデジタルアセットおよびブロックチェーンプロダクトパートナーシップ担当上級副社長であるラジ・ダモダラン氏は次のようにコメントをしています。現実世界の問題解決に貢献するブロックチェーン技術には真の可能性があると信じています。プライバシーを含む消費者保護と拡張性の高いインフラは、私たちが構築するブロックチェーンソリューションの主要な要件です。コンセンシスとの協力は、そのニーズを満たし、この分野を発展させるための重要なステップとなります。コンセンシスは今年の4月にマスターカードらから約71億円の資金調達を行い、協業を開始しています。現在ゼロ知識証明を活用したレイヤー2のスケーリングソリューションロールアップ関連のサービス提供が続き、2020年注目を集めていく領域でしょう。
続いてのニュースいきます。 LINE がグローバルに NFT エコシステムを構築するため、米国および韓国にてそれぞれ新会社を設立したことが12月16日分かりました。新会社では、グローバル向けの NFT プラットフォーム提供に向けた事業を行うということです。アメリカにはグローバル NFT プラットフォーム事業を運営する LINE NEXT INC を設立、また韓国には同プラットフォーム事業の戦略企画を行う会社として LINE NEXT コーポレーションを設立したといいます。LINE はこのプラットフォームを通じて、多様な国、 国及び地域の企業やクリエイターが簡単に NFT マーケットやサービスを構築できるようにサポートし、ユーザーが NFT を取引したり、コミュニティを形成できるエコシステムを構築する計画であるとしています。なお、 LINE は国内では同社の暗号資産事業及びブロックチェーン関連事業を展開する LVC にて NFT マーケットベータを提供しています。15日に LINE は NFT マーケットベータの機能を拡充した NFT 総合マーケットプレイス LINE NFT を来年春に提供開始することも発表していました。その発表では、現在 LINE ビットマックスウォレット内のサービスとして提供している NFT マーケットベータを新たに独立させ、一時販売や日本円での決済導入など機能を拡充させた総合マーケットプレイスとしてサービスを開始する予定としています。
続いてのニュースいきます。アメリカ暗号資産運用企業のビットワイズが10の人気 NFT の価格を追跡するインデックスファンドを立ち上げたことが12月16日に分かったというニュースです。インデックスファンドの名称はブルーチップ NFT インデックスファンド。なお、このファンドは適格投資家が約280万円から投資可能となっています。なお、ビットワイズはクリプトパンクス、ボワードエイプヨットクラブ、ミューチャントエイプヨットクラブ、オートグリフィス、フィデンツァ、ビーフレンズ、サイバーコングスジェネシス、クールキャッツ、ミービッツ、およびクロミースピーグルの NFT を購入し保管する予定とのことです。インデックスファンドの NFT はフロアプライスの時価総額によって四半期ごとにリバランスする予定のようです。ビットワイズ CIO のマット・ホーガン氏は次のようにコメントをしています。アートに新境地が誕生するのは稀なことです。NFT は芸術品や収集品を所有するための初のデジタルネイティブの媒体として登場し、デジタル化が進むこの世界において意味、価値、利用の面で大きな可能性を持っています。多くの投資家にとってこの組み合わせは潜在的な機会を意味します。ビットワイズブルーチップ NFT インデックスファンドはこうした投資家にデジタルアート市場で最も価値のあるコレクションへのシンプルで多様なアクセスを有意義な方法で提供することを目的としています。ビットワイズは今年2月に分散型金融のインデックスファンドアンカレッジと連携して立ち上げています。ディファイ、そして NFT のインデックスファンドを率先して立ち上げていることから、ビットワイズは新たなアセットクラスをインデックスファンドという形で個人の適格投資家に届ける戦略を取っているのだと考えられます。
続いてのニュースいきます。法定通貨を裏付けとする暗号資産のステーブルコインに関する法規制において信託会社も対象とする方向で政府が最終調整に入ったと12月17日時事.comニュースが報じました。先日7日金融庁が法定通貨連動型ステーブルコインに規制をかけ、発行体を銀行と資金移動業者に限り、仲介業者も新たに監督対象とする方針であることが報じられていました。信託銀行などの信託会社は資産の受益権を設定する形でステーブルコインを発行することが見込まれるとのことで、このような手法についても政府は法規制の対象とする意向だといいます。報道によると、17日に金融庁が開催する資金決済に関する作業部会で詳細を詰め、来年の通常国会に資金決済法など関連法改正案を提出する考えということです。現在日本国内での主なステーブルコインの動きとしては、企業、銀行、自治体、団体が参加するデジタル通貨フォーラムが円建てのデジタル通貨 DCJPY の2022年度中の実用化を目指し、今年度中に概念実証を開始する予定があります。また日本円連動の前払い式扱いのステーブルコイン JPYC が今年1月より発行されており、昨日も松屋銀座の対象売り場にて代理購入による JPYC による商品購入が可能になるなどの話題もありました。なお、政府のステーブルコインの法規制への動きは先行して規制強化の流れが強まっている米国に合わせたものであるとされています。続いてのニュースいきます。アメリカサンフランシスコ拠点の大手暗号資産取引所クラーケンが暗号資産アバランチ AVAX の上場を12月16日発表しました。今週クラーケンでは14日にテラの上場したばかりです。発表によると、アバランチの取引開始は12月21日からの予定です。入金についてはすでに可能となっています。AVAX の取引ペアは AVAXUSD、AVAXEURO となっており、クラーケン及びクラーケンターミナルにてサポートされます。なお、アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本の居住者については取引できないということです。なお、今回の AVAX 取扱いは、アバランチのデフォルトのスマートコントラクトチェーンであるコントラクトチェーン C チェーンの AVAX トークンのみとなっており、プラットフォームチェーン P チェーンとエクスチェンジチェーン X チェーンのトークンには対応していないということです。続いてのニュースいきます。暗号資産デリバティブ取引所 FTX で新たに暗号資産トレーダー上場が上場することが12月16日分かりました。 FTX では12月10日にアバランチ、12月12日に BenQI、 12月14日に NEXO と立て続けに上場を発表しています。 FTX での上の取り扱いは17日の午後14時世界協定時以降に開始する予定で、取引ペアは上 USD となっています。上の入金と引き出しについてはすでに可能となっています。上はアバランチ上に構築された分散型 DEX プロトコル、トレーダー上のネイティブトークンです。現在上はトレーダー上のほか、ゲートや MEXC などの暗号資産取引所で取り扱われています。なお時価総額は約387億円となります。こちらは本日12月17日コインマーケットキャップで調べた情報となっております。続いてのニュースいきます。ブロックチェーン技術を利用した次世代クラウドファンディングサービス、フィナンシェにてビーチサッカークラブ FC 琉球 BS のクラブトークン発行と販売の開始が12月17日発表されました。 FC 琉球 BS は J2 リーグ FC 琉球の提携クラブとして2020年に発足、ビーチサッカーを通じて沖縄の地域貢献、観光業活性化にも積極的に取り組んでいます。今回フィナンシェ上で発行されるクラブトークンは FC 琉球 BS トークンとして販売されるということです。販売売上は主に FC 琉球 BS のクラブ運営費と地域の活性化などに利用されるということです。 FC 琉球 BS トークン購入者は特典としてクラブ運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや、保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっています。また一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるということです。現在発表されている投票企画案として FC 琉球 BS 来季のキャプテンを決める投票や練習着のデザインを決める投票、抽選特典案として FC 琉球 BS の試合を選手ベンチで観戦する権利や FC 琉球 BS の練習試合に参加、また選手と一緒に食事ができる権利などがあります。トークンの初回販売期間は12月17日11時から2022年1月31日21時の予定となっています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。